Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。今日はジョイスがね、トランスレートしてくれますね。はい、ありがとうございます。昨日土曜日、私、英語のテストを受けてきたんです。移民に向けてですね、このセルピップって、英語のテストを受けなければいけないんですけれども、最初は調子が良かったんですね。リスニングから始まって、リーディングまで良くて、ライティングになったらちょっと雲行きが怪しくなってきて、最後のスピーキングですね。このテストはコンピューターに向かって喋るんですよね。人と人じゃないんです。それで画面に制限時間がこう出てくるんですよね。それでもう緊張してしまって、上がってしまってですね、もはや日本語で話してたのか英語で話してたのかもわからないぐらい、自分が何を話してたか覚えてないぐらい上ずった声で、トンチンカンなことをずっと喋り続けてしまってですね、非常に、ちょっと残念だなと思うんですけれども、特に一番最初の質問が難しくてちょっとつまずきを覚えてしまったんですね。その質問というのは、ある女性が、パーティーに呼ばれたけど、その呼んでくれた人のことが好きじゃないと、それで断りたいんだけれども、どうやって、礼儀正しく断れるか、そのアドバイスをしなさい。それでもう緊張してしまって、上ずった声で思わず、そんなもん適当に嘘をつくしかないと、風邪ひいたとか適当に嘘を言うんだ、答えてしまった。後から思い返したらですね、これクリスチャンとして、牧師として、人間として良かったんだろうか。しかも綺麗な英語で話したら、まだしも上ずったわけのわからない英語でそれをですね喋ってしまって、今回1回目ですけれども、もしこのテストをパスしていたら、これはもう神の憐れみ奇跡、もしパスしていなかったら、それは当たり前ですね、いうことで、皆さん引き続き奇跡が起こるように祈ってください。ダメでも気持ちを切り替えて、来年チャレンジしたいと思いますけれども、でも皆さん、何人かの方お祈りに覚えてくださってありがとうございました。一言お祈りして、そして今日の御言葉は皆さん読んでまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日も愛する兄弟姉妹、またあなたを求める人々と共に、あなたを礼拝できるこの時間を感謝いたします。主よ、どうぞ今日もあなたの御霊で私たち一人一人の魂を満たし、このまた語る者の口をあなたが清めてくださって、主よ、あなたの御言葉を語らせてくださいますように、またこの場に来ることのできないお一人お一人も、主よ、どうぞ覚えて、あなたが慰め支え、今いらっしゃるところにあって豊かに祝福してくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマルコの福音書の続きの9章の38節から50節までをね、今読んでいただきましたけれども、この箇所を読んで、あるいは今聞いてですね、皆さんどう思ったでしょうか。おそらく初めて読んだ方、聞いた方は、ちょっと内心穏やかではないというかね、ちょっと怖いっていうね、そういう印象も受けた人が多いんじゃないかなと思うんですね。特に42節ぐらいからちょっと怖くなってきますよね。石を首にくくりつけて海に投げ込むとか、あるいは手首足を切るとかね、目をえぐり出すとかですね、ゲヘナとか、そこでウジ虫が尽きないとかですね、なんかこうちょっと脅されてるみたいな、恐ろしい、そんな、印象を私たちは受けてしまう、そんな箇所ではないかなと思うんですね。実際この箇所を読んでいてふと思い出したのは、何年か前ですけれども、週刊誌か新聞の記事であったか忘れましたが、ある国でですね、少年、12歳ぐらいの少年がパンを盗んで、それでその罰として実際に手首、足首を切り落とされた。もちろん、手術してじゃないですよ。切り落とされた。非常にかわいそうな、ある意味ひどい、そういう写真付きでですね、そんなニュースを読んだことがありましたけれども、そのニュースを読んだ時に、この聖書の箇所を僕は思い出してしまったんですね。手首足首、目玉をほじくり返すみたいなね、 恐ろしい、クリスチャンとしてちゃんと生きてないと手首足首を切られるのかと思ってですね、恐ろしいというそんな印象を持ってしまったんですが、けれども今日のこの箇所でイエス様が私たちに伝えたいことっていうのはもちろんそういうことではない。私たちはどうしても表面だけを読んでしまって、そのような恐ろしい印象を最初に抱いてしまいがちですけれども、今日今お読みいただいた御言葉というのもすごくシンプルなことをイエス様は私たちに教えていると思うんですね。38節から50節少々長い箇所でありますけれども、イエス様がここで私たちに伝えようとしていることは非常にシンプルなこと。それは第一に、人をつまずかせてはいけないということ、人をつまずかせてはいけないということ。そして第二に、もしそのような人をつまずかせる何か原因、つまずきの元になるそういうものがあなたたちのうちにあるとしたら、それを取り除きなさいということ。そして最後に、塩味のある人になりなさい書いてありますけれども、これは分かりやすく言い換えれば、キリストの弟子にふさわしいものになりなさい。それはすなわち人につまずきを与えない、自分のうちからつまずきを取り除く、そういう歩み、そういうものになりなさいということをイエス様は教えているんだと思うんですね。非常にシンプルです。もう一回言いますね。単純に3つです。人をつまずかせてはいけませんということ、それからもしつまずきとなる原因があったら、それを取り除きなさいということ、そしてそれを別の言い方をすれば、イエス様の弟子に、イエス様に従っていくものにふさわしい歩みをしなさい、塩味の効いたそういう歩みをしなさいということ。それが今日の箇所全体を通してイエス様が私たちに教えておられることだと思うんですね。一つ一つまた、詳しく見ていきたいと思うんですが、まず第一に、人をつまずかせてはいけないということをイエス様はここで私たちに教えていると思うんです。ヨハネ、弟子のヨハネがですね、報告をしに来たわけです。自分たちの名前を使ってですね、悪霊追い出しをしている輩がいたので、やめさせておきましたと、こう言いに来たわけですよね。その悪霊を追い出していた人がどういう意図でやっていたかは分かりません。イエス様の人気にあやかりたいと思ってやっていたのかもしれないし、あるいは心の底からイエス様を尊敬して目の前で苦しむ人を助けたいと思って同じように真似をしてやっていたのかもしれないし、それは私たちには分かりませんけれども、少なくとも彼はイエス様を非難したり反対していたわけではなかったけれども、ヨハネは面白くなかったわけですよね。なぜならば、悪霊を追い出すというのは自分たちだけに与えられている特権だと思っていたから。イエス様が直接手を置いて祈ってくださって与えてくれた特別な力なんだから、それを自分たち以外のものが使っているということは、彼の中では許せなかったわけですね。それでやめさせた。それに対してイエス様は、人をつまずかせてはいけないということをここで、教えるわけですよね。特に、つまずきという言葉が聖書の中に時々出てきますけれども、つまずきというのは分かりやすく言えば、神様のところへ来ようとしている人たち、神様に救いを求め、癒しを求め、また真理を求め、また愛、あるいは愛を求め、神様のもとへ近づこうとしている人たち、そういう人たちを遠ざけようとすること、あるいは邪魔をすること、これがつまずきを与えるということですよね。そしてイエス様は、そういう人は首に大きな石をつけられて海に沈められた方がマシだ。ちょっとね、ヤクザみたいですよね。なんか思いもくくりつけて海にドボンなんて、ちょっとヤクザじゃないかと思っちゃいますけど、その方がマシだ。ずいぶん厳しい口調で、ヨハネを諭し非難しました。教会に人が やってくるときに、何かを求めて教会に人がやってくるというときに、教会の玄関でつまずく人っていうのはあまりいない。まあ、たまに足元見てなくてね、つまずく人いるかもしれません。玄関でつまずく人ってね、いないんですよ。さらに、神様に、イエス様の教えに、あるいは神様の恵みや愛、真理につまずきを覚えるという人もそんなにいない。おそらくほとんどいないと思います。ほとんどの人は、教会の中に入ってきて何につまずくか、人につまずくんです。牧師であったり、あるいは教会にいる人であったり、残念ながら現実的に人につまずくことが多い。私たちの中に人を神様から遠ざける、遠ざけているつまずきの石がないだろうか。それを私たちはいつも点検する必要があるのではないかと思うんですね。まあ、それは人によっていろいろだと思います。イエス様はその続きのところで、そのつまずきの原因となるものを取り除くように2番目に教えています。つまずきの原因になるものを取り除きなさい。人をつまずかせるものはいろいろあると思います。もしかしたらそれは私たちの中にあるプライドかもしれない。自分の方が知っている、自分の方が正しい、自分の方が偉い、そういう思いがいつの間にかその人を見下したり裁いたりするような態度になって出ているかもしれない。あるいは分派、自分たちだけのグループを作りたい、あるいはその人の中にあるいろいろな欲望、聖書を読んでクリスチャンにいいイメージを持って教会に来たけれども、この教会の牧師は随分、欲深いなとかね、随分 お金が好きなんだなとか、まあ、そんな姿を見てつまずいたりとか。例えば私たちの中にはいろいろ人をつまずかせるその原因となるものがあると思うんですね。そして同時にそれは私たち自身にとってもつまずきになるものであると思うんです。イエス様はそのつまずきを取り払いなさい、取り除きなさい、ここで教えてます。非常に厳しい言葉で、それは時に自分の手や足を切り離してしまう、そういう痛みを伴うものかもしれないけれども、私たちはそれを捨てて行かなければならない。でも実際私たちにそれができるでしょうか。まあ、私たちの中にあるつまずきの種というのは、別の言い方をすれば罪ということがねできると思うんですけれども、まあ、私たちはみんなそれぞれにいろいろ罪を持っていると思います。人を妬んだり、あるいは優越感を持ったり、人を裁いたり、いろいろなそういったつまずきの元となる罪が私たちの心の中にはあちらこちらにこぶりついていると思うんですね。ほとんどの人がそうだと思うんです、まあ、確かにそれを取り除くことができたらそれは素晴らしいです。けれどもどうやったらそれができるでしょうか。その方法をイエス様は今日の御言葉の最後のところで語られていると思うんですね。それは49節、それから50節のところです。49節50節だけ何かちょっとテーマが変わっているように思われますけれども、でも実はそうではないんですね。もう一度読みたいと思います。すべては火によって塩をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。火によってイエス様は語られました。 聖書の中で日という時にはいろいろな意味があるんですけれども、特にイエス様が来られてから日という時にはそれは聖霊のバプテスマを表す場合に使われることがあります。神様の霊が私たちがイエス様を信じた時に神様は私たちに神の霊を与えてくださる。その御霊によって私たちは神様を知ることができる、神様の言葉を理解することができる、そういった助け主ですね。で、神の霊を与えてくれる。また火という言葉には試練という、意味も含まれています。私たちはその火によって洗練される。金っていうのはそうですよね。金はどうやって作るかって、金は熱して火で燃やして、そして不純物を取り除いていって純金というのができますよね。同じように私たちも神様の火によってさまざまなつまずきとなる原因となる罪を取り除いていただいて、そして純粋なものに徐々に変えていっていただく。日曜学校の特に子どもの時間でね、よくこれは話される例え話の一つなんですけれども、ここに紙コップが一つあります。紙コップ、想像してください。この紙コップの中には目には見えないけれども空気が入ってます。空の紙コップ、空気が入ってます。私たちの罪というのはその空気みたいなものだ。一生懸命その空気を出そうとしてもなくならない、いつまでもそこにある。じゃあどうやってこの空気を出したらいいか、子供たちに聞くわけですよね。そうするとちょっと頭のいい子供は密閉して真空状態にすればいい、蓋をしてね、それから、ストローか何かで中の空気を吸っちゃえばいいって。その通りですよね。でもそうすると紙コップで潰れてしまいますよね。中の空気を完全に抜いたら紙コップは潰れちゃう。私たちも同じだっていう。私たちも自分の力で一生懸命中の私たちの中の罪をですね、吸い出して外に捨てようとすればするほど私たちは疲弊し疲れ果て失望し絶望し紙コップのようにしわくちゃに潰れちゃう。で、それを潰さないで中の空気を抜くにはどうしたらいいかって日曜学校の先生が教えてくれるわけです。ちなみに答えわかる人いますか？分かっちゃいました？もう皆さん分かった人ちょっと手を挙げてください。あ、じゃあ陽子さん答えは？おー、素晴らしいですね。聖霊様が働きましたね、今ね、ビビビビビとね、よく水を入れる、オレンジジュースでもいいんですけど、水を入れたら、水の中にも酸素は入ってるとかそういう細かいことは抜きにして、水をいっぱいに満たしたら中の空気は全部抜ける。その水は何か、その水が聖霊様ですよ、その水が神の愛ですよ、神の恵みですよ。私たちは一生懸命いい人になろうとしても潰れるだけ。けれども神様の恵みに目を向けて、私たちのその罪の全てを背負って十字架で身代わりになってくださったそのイエス様の恵みと愛に私たちが目を向けてそれを受け取っていくときに、その神様の恵みと愛に私たちの心が満たされていくときに、私たちの心の内に罪のいる場所はなくなっていく。火によって洗練されるというのは、神の御霊によって清められるというのはそういうことだと思うんですね。神様の愛に満たされて、神様の恵みに満たされて、私たちの心は変えられていく。そして火という言葉にはもう一つ試練という意味もあります。試練の中で私たちにはみんな多かれ少なかれ試練がありますけれども、試練の中に置かれた時に神様に背を向けて、それを自分の周りの人のせいに私たちがしているうちは、私たちは卑屈になっていくだけです。 けれども試練の中にあってもなお私たちが心を神様に向けて、神様の恵みと愛に心を開くならば、その試練は私たちを成長させてくれる、私たちを磨いてくれる、私たちをより神の子に近いふさわしいものにしてくれる、そのような益となるものに神様は変えてくださるのではないでしょうか。人をつまずかせてはいけない。つまずきとなるものを取り除きなさい。そして神の火によって、聖霊によって、神の愛、神の恵み、神の祝福によって、その心を清めていただく。私たちはそのことを今日もう一度覚えたいと思うんですね。イエス様の弟子たちは自分たちは特別だと思っていました。自分たちはエリートだと思っていました。自分たちは自分たちの努力や立場やそういったものによって認められる、自分の力で自分は清いものとなっている、おそらく心のどこかでそんなことを思っていたんだろうと思います。だからこそ自分よりも小さいものを見下し、神様を求めてくるそういう小さい人たちを遠ざけようとしてしまった。けれども私たちは自分たちがいかに罪深いものであるか、自分たちがいかに許されたに過ぎないものであるかということを忘れないでいるならば、神様の救いを求めてくるその小さな一人一人に私たちは手を差し伸べていくことができるのではないでしょうか。教会に、これは建物としての教会だけではありませんけれども、新しい誰かが神様に何かを求めて来た時に、私たちは心よくドアを開けて、そして心よくその人を迎え入れて、その人に仕えていくことができるでしょうか。あるいはドアを閉ざして自分たちだけの仲間内だけで満足するでしょうか。私たちはもう一度原点に立ち返っていきたいと思います。誰でも入ってくることができる、誰でも歓迎される、そのような私たちは教会でありたい、心から願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちのさまざまなつまずきの種のあるこの心を許し、また清めてください。私たちはそれを自分の努力や力によって成し遂げることはできません。主よ、ただあなたの憐れみと恵みと愛によってのみそれが可能であります。どうぞ私たちの心を開いてください。また私たちの心の内を、主よ、あなたの愛と恵みで満たしてくださいますように、満たし続けてくださいますように。どうぞ私たちの心の中にあるさまざまな不純物、汚れたものを、主よ、どうぞあなたの愛と恵みによって押し出してくださいますように。そして主よ、あなたに従う者にふさわしく歩むことができますように、私たちを憐れみ、また助け導いてください。すべてを感謝し、みたいにお委ねして、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。